転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年7月25日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はちょっとね、先ほど始まる前に若干お話してたんですが、昨日はちょっと横浜の方も曇り空で、まあ都心もそうだったと思いますけれども、ちょっとまあ涼しいっていうかですね、日差しは弱かったんですけれども、まあ湿気は高いんでね、蒸し暑いのは変わらないんですけれども、今日は今横浜も日差しがガンガン来てて、また真夏のが戻ってきたみたいな感じですけれども、団長は体調大丈夫でしょうか。
ああ、もう全然大丈夫ですよ。
そうですか。
はい。
ちょっとやっぱりまだ東北の方とかではですね、水害っていうかですね、洪水になってしまったりとかで、ちょっと災害も、新潟の方もですかね、ちょっと災害もあるので、ちょっと注意していきたいなと思うんですけれども、なかなかね、こればっかりは予測っていうか、その注意はね、なかなかできないので、まあ、起こった時の対処を、間違いのないようにですね、日頃の避難経路とか、そういうのを確認しておいた方がいいかなというふうに思います。はい、それではですね、今日もこのコーナーからいきたいと思います。
団長の一週間。
はい、というわけで団長の一週間のコーナーからよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ先週一週間ですね。先週一週間というのは、今日が25日。18日から24日ということですね。
はい。
はい。はい、ですね。うん。今週1週間はまあ割と、そんな、なんか予定がバンバンあってということではなくですね。
うん。
過ごしてきてますね。うん。そうか。そういう意味では、もっとやれてたなぁという感じやなぁ。なんかちょっと、反省ですね、これはね。
そうですか。いつも忙しいのが珍しいですね。
いや、なんかやっぱこういう、まあ、手帳いつも見ながら喋ってるんですけど、こう、空白、が多いんですよ、選手はね。で、その空白が多いにもかかわらず、
はい、
なんちゅうかな、こうやらないかんことっていう、まあ僕付箋を忘れるかその下に貼ってて、でその付箋がどんどんなくなっていかないといけないんですけど、
はい、
まあ結局その付箋の先送りをやってる状態でですね、
ずらすっていうかそういう感じ、
そう、それで、それで。白紙、予定の入ってない、まあ予定が入ってないって、まあ仕事はもちろんしてますけど、そこでこうガッと集中してやらないといけないのに、これが残ってるというのを今こう眺めてね、これはあかんと、
はい、
いうことを今感じてるんですけど、
なるほど。
はい。まあ、てな感じになるから、ぜひね、リスナーのあなたも、本当いつも言いますけど、やってみたらいいですよ。
なるほど。
それでね、そうだな、まあ、いうことで、火曜日、水曜日は、そんな大きな予定もなく、何をやってたんだろうって感じやな。うん、これが良くないですね。はい、で、まあ、スカイプでね、まあ、個別にメンバーさんのセッションやったり、それから、ウェブ制作のパートナーと打ち合わせをしたり、的なことをやって、と書いてますね。で、木曜日は、
はい、
まあ、お昼にメンバーさんと打ち合わせをして、
うん、
で昼、午後もいつもやってる定例の打ち合わせがあって、
はい、
で夜は五反田メイン授業ですね、
はい、
はい。で、五反田メイン授業はね、今回、賑やかで、
うん、
体験参加の人も5名来ていただき、
うん、
で、30名弱ですね。はい、まあ、結構、活況呈したというかですね。
うん、うん。
うん。まあ、チェアワークをね、しっかりやったんですけど、
はい、
やっぱりチェアワークがしっかりやれてる、しっかり盛り上がってるっていう回が僕はやっぱり一番いいなと思っていて、うん、まあ、いろんなこう、企画も練るんですけど、まあ、その企画でなんか一時的に盛り上がるんじゃなくて、
うん、
やっぱお互いにこう、応援し合うっていうチェアワークっていうのはいつもやってるんですけど、これがね、やっぱきちんと根付いてこそ、
うん、
価値があると思っていて、それをまあ、やっぱりもう一度再確認した感じですよね。
なるほど。
うん。五反田はあってほしいというふうに思いました。うん、
はい。
それから、金曜日は、まあ、新しくリリースするスクールプログラム、まあ、8月6日から新しくしますけど、
はい。
まあ、それのちょっと最終の詰めの打ち合わせをやったりして、で、夜は、うん、そうですね、講師の方のリハーサル。
うん。
それからですね、土日は、まあ、土日は、スクールの授業が大体入るんですけど、土曜日は、21期、
うん、
まあ、一番最新の期ですね。
はい。
動いていて、その、デイ2、
うん。
で、デイ2が終わったところで、課外授業って言いまして、まあ、飲み会ですね。
うん。
っていうのを必ずやるように定例で、まあ、してるんですけども、
はい。
4時から、
うん。
始まりましてですね。
はい。
終わったのが9時半ぐらい。
うん、
なので、5時間半飲んでた。実質、思いっきり飲んだのは5人で、ワインが6本。うん、ビールが山のようにありましたんでね。まあ、ものすごい狩猟ですけども。
なるほど。
はい、もうグダグダになりながらでも楽しかったですね。
まあ、これも主語の集まりですね、今回は。じゃあ、
まあ、のんべいで、まあ、いつも平均単価が近所のスーパーで買ってうちの事務所でやるっていう、まあ、恒例行事ですけど、
はい、
大体1200円なんですよ。まあまあ、
うん、
ちょっと多めに買ったなっていう時にね、
うん、
前回は2200円いきましたんで、どんだけ買ったんやみたいな話ですね。
なるほど、
はい、
5割増
し、23
日え5割増しですね。
はい、はい、で、まあ、ぐだぐだの日。で、23日は、うん、19期の実践ですね。
うん。
デイ1ということで。まあ、実践コースっていうのは、もうどんどん今までそのビジネスを作ってもらったことをアウトプットしてもらうということでね。特にリアルはもうどんどん自分でプレゼンを、ミニプレゼンをどんどんやってもらうとか、うん、
はい。
いうのをやるんで、結構皆さん、頭を使いながらね、
うん、
一日過ごしてきたと。はい、いうことで、で、月曜日は、定休日をいただいております。
はい。
以上です。
なるほど。なんかね、団長のFacebook の背景も、なんかスイカを持った楽しそうな写真になったんですね、今回の。
いい写真撮っていただいたので、
うん、
季節限定でちょっと変えました。
なるほど。その、
課外授業
の写真ですね。
はい、このまま行こうかなと。
なるほど。
はい。
はい、ありがとうございました。今日も朝からレイチェルがおはようございますと言ってくれてますね。あとルーも
おはようございます。
はい。あと魔王も、今日東京横浜は晴れ予報ですが、茨城は雨予報なんです。あ、そうなんですね。なるほど。こんな天気がいいのに。あと、茶魔王が久々にコメントしてくれてます。久しぶりに生で聞いてます。夏休みに入ってこの時期に余裕ができました。
おー、いいね、茶魔王。
じゃあいろいろ朝から作業ができる感じですね。いいですね。
素晴らしい。
はい、ありがとうございました。それではですね、今日はね、待望のゲスト会なんで、ね、ぜひ時間をそちらの方に当てていきたいと思いますので、本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です。今日の本編はゲスト会です。それではここから団長よろしくお願いいたします。
はい、毎月末恒例っていうか、まあそういうふうにしようと思ってね、今やってる今日はゲスト会で、今日はビッグなゲストをお呼びしましたのでね、リスナーの皆さん、楽しい話を聞いていただきたいと思います。 じゃあご紹介していきますが、今日のゲストはですね、ビジネス開拓アドバイザー&書評ブロガーでいらっしゃるニックネームじゅんこと大杉じゅんさんをお呼びしております。じゅん、おはようございます。
おはようございます。
はい、この間ずっと黙ってるのがなかなかですね、難しい感じだったですけど、ずいぶんお待たせしました。
いえいえ、じゅんこと大杉じゅんです。よろしくお願いします。
はい、それではですね、限られた時間なんで有益な話にしていきたいと思いますので、まずじゃあ自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい。私、転職塾にはですね、2014年の4月に、もやもや相談と行きまして、で、5月に、入会をしてですね、スクールの第5期で、お世話になり始めた、大杉淳と申します。ニックネームは淳ということで、やっておりまして、起業したのはですね、ちょうどスクールから、1年半後ですね、2015年の、12月に、離陸ということで、起業しまして、今ちょうど1年半経ったところということでございます。ビジネス開拓アドバイザーということで、まあ本業はいわゆる経営コンサルで食べてるんですけれども、それ以外に今いろんな活動を始めましてですね、今年は一つは出版が実現したということで、ビジネス書の、著者としてですね、これからそちらの活動を、ウエイトをかけてやっていきたいなと思っております。はい、以上です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、どうでしょうね、淳の声を初めて聞かれた人は感じたとこないでしょうかね。実にですね、いつもね、歯切れがいいんですよね、淳は。で、適切にピシピシとこう話をされるっていうのは非常にこうね、印象的な方なんですけども。経営コンサルが、本業っていうか、なんかやりながらどんどん活動が広がっているみたいなお話があったんですけども。
はい。
このあたりは、起業して1年半っていうことですけど、どんなふうになんか今広がっていってるんでしょうか？
はい。ですね、もともと私本が大好きということで、年間300冊ぐらい、ずっと、35年間読んで、1万冊、ビジネス書ばっかりこう読んできたということで、もともと、起業した時に、その本に関わることをやりたいなということで、一番やりたかったのが、本の執筆ということだったんですけれども、だんだん、そちらにこう近づいてきたというかですね、一冊本を出すことができて、それに関わる、いろんなお仕事を、徐々にいただくようになったということですね。
なるほど。
はい。
ということは、本の執筆、著者というところが、淳のゴールでいらっしゃる。
はい。最終的に70からですね、ハワイに住んで、もう執筆業一本で食べたいと。はい、いう夢を持っておりまして、あと10年ちょっとなんですけれども、そこに向けて、とにかく一直線で進んでいきたいなと、こう思っていますので、本を出せば、売れて、それで食べれるという状態を、いかに10年かけて作っていくかということで、今活動をですね、そこに照準を合わせてやっているということですね。
なるほど。はい。ありがとうございます。本がね、1万冊とか、1万冊なんて思っている人いると思うんですけど、その辺の話も聞きたいんですが、その前にですね、70歳から、本を執筆して、それで食べていきたいと、ハワイでね。
はい。
非常にこう、なんか、わーっという感じなんですが、ということは、今年齢が、この人何歳なんだろうってみんな思ってると思うんです。おいくつでいらっしゃいますか？
今年59になったところですね。
なるほど。ね。はい、59歳。声が若いので、もっと、若い方かなと思ってたかも思うんですけど。ということは、59歳で1年半、起業して1年半ということは、57歳の時に起業スタート。
はい、そうですね。
いうことですね。
はい。
なるほど。57歳で起業スタートっていうと、はあ、そうかってリスナーの人思ってると思うんですけども、そもそもなんで起業しようというところに至ったんでしょうか。
まあ、起業したいという気持ちは昔からあったんですけれども、やっぱり自分で、好きな仕事をしたいというですね、もともと好きなことで起業できるという団長の本を読んで、もやもや相談に行ったという経緯もあって、やっぱり好きなことを仕事にしたいということが一つと、それからもう一つは、私やっぱり生涯現役でやりたいっていう気持ちが、まあ、ずっとあってですね、人生100年時代なので、やはりその定年とかですね、そういったところで仕事がストップするのではなくて、自分でやる仕事であれば、生涯現役で、やっていけるということで、起業というのは、まあ、ずっと前から考えてはいました。
うん、なるほど。ずっと起業しようということで考えていらっしゃったわけですけど、それが57歳で、まあ、成就したと。はい、ということは、それまで結構キャリアとしてはね、長い期間を、まあ、サラリーマンとして歩んでいらっしゃったと思うんですけど、
はい、
差し支えない範囲でどんなご経歴をお持ちなんでしょうか。
もともと銀行員でして、僕はですね、日本興業銀行って今のみずほに22年いたんですね。で、経営統合して、まあ、ガラッと銀行変わってしまって、まあ、経営危機にもなったので、まあ、飛び出て新しい仕事しようということで、東京都が立ち上げた新銀行東京というところの創業メンバーになりました。で、そこを4年やって、その後、2回転職をしてですね、それで起業という、まあ、そういう経歴なんですけれども、一気に起業する、なかなか勇気が出なかったので、まあ、3回も転職という格好になったということですね。
なるほど。その3回転職して、50半ばを過ぎて、
はい。
もう、ここでという感じだったんでしょうかね。
そうですね。まあ、定年前起業というのを、まあ、したいなとずっと思っていましたので、で、団長のところにもやもや相談に行ったのは2014年の4月なんですけど、今でも覚えてますけど、池袋の駅前にあるですね、ルノアールですね。2階に上がってくるルノアールで、初めて団長にお会いして、そこで、もやもや相談してる最中ですかね、もしかしたらこの人に、託せば起業できるかもしれないっていうですね、なんかこう直感が働きまして、まあ団長にもね、何度か申し上げましたけど、起業できる直感をその時感じたんですね。
うん。なるほど。いやいや、ありがたい、ありがたいお話。
けど、まあそういうことなんです。
なるほど、ありがたいお話で、池袋の2階上がってるのある、もう今でも僕もその情景は頭に焼き付いてますけどね。はい、当時は、ちんけな会社でしたから、今もそうですけど、事務所なかったんでね、ルノアールでね、個別面談やってたんですよね。うん、はい、もう本当に、要はそんなところでプライベートな話してもらうわ、みたいな話なんですけどね。ありがとうございます。はい、なるほど。で、なんでちょっとそのあたり質問してるかというと、その定年前起業とかね、いうことで、50代で起業してこう、していきたいっていう人は結構今増えてるんですよ。
はい。
ところが、まあ、やっぱりね、まあ、多くの場合は、その年齢が上がれば上がるほど、慎重さが増してですね、
うん、
いやー、そういうふうにしていきたいけど、どうしたらいいんだろうと、そもそも自分にも大したことないしとか、ね、取り柄もないしって、みんな結構頭抱える度合いが、50代からずっとこう、年を経るに従って大きくなるんですね。
はいはい、
で、そんな人にとってですね、今の、純がこう、生き生きとやっていらっしゃるのは非常にこう勇気を与えるというか、まあ、そんな感じなので、まあ、はい、そのあたりがちょっとね、50半ばにして決断していったっていうあたりの気持ちというかね、うん、
はい、
それからその辺のことと、あとはじゃあ実際スタート切って、そもそもこれで行こうと思ってたけど、はい、いやそうじゃなくてこうなったとか、なんかいろいろあると思うんですよね。
はい、はい、
そのあたりお話しいただけると嬉しいんですけど。
はい、いろいろやっぱりどういうテーマで起業するかってね、やっぱり随分悩んで、でまあ、右往左往したというのがやっぱり実情でしてですね、最初から今の形でこう、行こうっていうふうになったわけではやっぱりなかったんですね。
なるほど。
やっぱり大きかったのはスクールで、僕は第5期というところで、まあ僕を含めて5人で、 やったスクールだったんですけれども、そこでメンバーというか、同じ受講生というんですかね、スクールのメンバーから、もうあだこだっていうふうに、当時は月に1回ぐらいやって6ヶ月ぐらいのコースでしたんで、まあ約半年間、いろんな意見を、まあフィードバックをいただいてですね、でそれが随分ビジネスモデルを固めていく、過程で、力になったなというふうに、まあ今振り返ってもそういうふうに思いますね。
はい。なるほど。それで実際スタート切って、
はい。
経営コンサルのとこをまず主軸にされたっていうあたりは、
はい。これはもう当面、食べていくのにどうしようかなと思って、これ起業されると皆さん感じると思うんですけど、新しいことをこう始めると、活動する、してるときと、その結果が出てくるところまでにやっぱりタイムラグがあってですね、今動いてることっていうのがやっぱり半年ぐらい先にその収入になって、こう実際結果が出るっていう、やっぱりどうしてもそういうふうになるので、最初の半年間ぐらいやっぱり、すぐ、こう、収入になる仕事をしないと、ものすごく厳しい状況にやっぱり陥るんですね。で、それを、まあ、団長のいろんな、講義の中では、多分2階建てとか3階建てとかっていうふうに、当時はまあ、表現されてたんですけど、まずは、目指すとこは3階建てだけど、まず2階建てのところで少しちょっと基盤を作るっていう意味で、すぐ、まあ、なんて言うんでしょう。こう、収入になるような、ことを、ということで、僕の場合は、銀行員の時の、経験とか、まあ、人脈を使って、企業コンサルっていうのは、まあ、ある程度、できるっていうところがあったんで、まずそこで、基盤を築こうと。まあ、そういうことでした。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
まあ、非常にこう、重要なリアリティのある話でですね、そのあたりが結構なかなかこれから起業しようという人には分からない領域で、やりたいことに結果出るのに半年でしたか？
はい。
なるほど。うん。そのあたりもあれですかね、なんか当初思ってたものとはやっぱ違うというか、やって分かったというか、なんかそのあたりどうなんでしょうね。
そうですね。頭では分かってたんですけど、もう皆さん起業してた方ってすごい、最初の頃苦労するっていうのは、どんなに成功してる方でもそういうふうな過程を経てるっていうのが、まあもう分かってたので、まあいろんな交流会出たりとか、まあ転職塾の中でもお話聞くとそういうことだったんで、頭では分かってたんですけど、実際やっぱり体験してみると本当にその通りだなっていう。まず半年は結果出るまでかかりますし、僕はまだ途上ですけど、やっぱり3年かかるって皆さんね、基盤が本当にできて、これでやっていけるっていうふうに確信するまで3年かかるっていう人が多いんですよね。だからまあ僕今まだちょうど半分ぐらいかなと思っていてですね。でもまあ半分に来たっていう手応えが、やっぱり感じ始めたんですね、1年半経って。ですから、まあ、3年ぐらい経ったら基盤ができるかなっていうふうには今思ってます。うん。
はい、ありがとうございます。非常に重要なとこですね。はい、ぜひ、今の話はリスナーの人、メモってますか？メモるとこですよ。はい、じゃあちょっとまた戻りまして、まあ、そんな形で少しこう、結果もいろいろ出始めて、まあ、本もね、出されて、あ、ちなみに、書籍の名前、はい、よろしいですかね。
あ、よろしいですか。はい、一応ですね、多くの方には、もう買っていただいたり読んでいただいたりしてるんですけど、タイトルがちょっと長くてですね、入社3年目までの仕事の悩みにビジネス書1万冊から答えを見つけましたというタイトルです。で、出版社はキノブックスというところから出てまして、定価が1300円プラス消費税で1404円と。ということでございます。もし、まだお手に取ってない方がいらっしゃれば、ぜひですね、Amazon では今すぐ買えますので、よろしくお願いいたします。
はい。まあ、1万冊、3年目1万冊って検索者出ますかね。
出ます。
ね。
はい。
1万冊っていうのが結構、純のキーワードなので、はい。そんな形で検索していただきたいと思うんですが、まあ、僕があんまり解説するようなことじゃないんだけど、要するに、30年ですかね。35年かぐらいずっと。
はい。
ずっとこう、毎日一冊、 あの、まあ、読み続けていく、まあ、書評はそのもっと前、後ですね、ずっと読み続けて1万冊を超えるような読書量を持っていらっしゃる、まあ、なかなかあのそうそうお目にかかれない人ですけど、その中からですね、あの入社3年目の人に役立つものをこうピックアップして、この本のあなたの悩みはこの本を読みなさい、読んだらいいというようなことをですね紹介している、非常にこうダイジェストのね、なんかいろんな本買ったら大変になりますけど、あのそれをこう導いてくれる羅針盤みたいな本ですけどね、あの非常に勉強になりますし、僕もあの研修ネタでですね、あの参考にさせていただいたりして、非常に役に至ってるんですけど、まあ、そんなことで、はい、あのぜひね、あの見ていただきたい。で、まあ、そんな形で、あの実はあの、まあ、キャリアの関係の相談みたいなのもやっていらっしゃるんですかね。
そうですね、今あの、個別キャリア相談ってやってまして、あのまあ、どうやってキャリアをこう、まあ、転職であったり、起業であったり、あるいはあの会社の中で その活動であったりということで、まあ、いろんなあの皆さんキャリア形成に悩んでおられるんで、それの個別相談を今一つやっていますね。
なるほど。まあ、ということで、3年目に関わらずですね、広く、まあ、今までいろんなキャリア積んで、そしてまあ何よりその、ね、本の読書量の中から、メンター現象って言ってね、あなたはこの本読んだらいいですよみたいなことがすぐこう出てくるというね、驚きのこうなんかね、あのそういう、セッションをされるんですけども、僕はちょっとね非常に純の中で印象的なのは、あの発表会、うちのビジネスプラン発表会とかにねちょくちょく顔を出していただいて、その時にですね、あの、まあ、発表会だけじゃねえな、なんかこうフィードバックした後に、あなたはもう絶対成功します、僕は断言できるみたいなことをね、自分で気づいていらっしゃるかどうかわかんないけど言うんですよね。それね、すごい、あ、できるんだってなんかね思うような一言をかけてもらえるところがあって、本当にあれはね、僕純の印象的な一言なんですけどね、まあ余談でしたけど、
ありがとうございます。はい、
じゃあ、まあ、時間も押してきてますんで、じゃあこれからの活動というかですね、はい、まあ、1年半過ぎてちょっとマイルストーンで3年目に向かってというところになると思うんですが、はい、こんな風にこれから展開しよう、今これこんなことをやってるというあたりをちょっと教えていただいてよろしいですか。
はい、ありがとうございます。まず今あの2作目のですねビジネス書出版に向けて、今企画書を出してですね、ちょっと出版社を今探しているというのが一つですね。それからあともう一つ大きな活動として、あの町の本屋の再生プロジェクトってやってまして、町の本屋さんどんどんあの廃業していくのでですね、そこを活性化しようということを、まあ、いろんなあの本屋さんから今頼まれて、具体的にあのイベントとかですね、読書交流会をあの本屋さんでやると、まあ、本屋の中にカフェを作ってですね、それでそこであのイベントをするということをやってまして、今、駒込とですね、それからあと神保町にある書店でそれをやっております。
なるほど。町の本屋の再生プロジェクト。
はい。
なんか面白そうなタイトルですね。
まあ本に関わるですね、やっぱりこう活動していきたいということで今やってまして、で、実はあのイベントはですね、次々今企画をしていて、今週の金曜日ですね、28日、19時からですね、僕あのプロデュースするイベントが、まあ第2弾なんですけども、神保町のですね、北沢書店っていうところ、ブックハウスカフェっていうふうに今なってまして、そこで19時から行います。まあ、着物で起業したね、上杉恵理子さんっていうのを、招きしてトークショー。それからその翌週の8月4日金曜日ですね、19時から、今度は女優の石井恵さん、お呼びして、これもトークショー、やることになってます。テーマが両方とも新しい働き方ということでですね、その働き方をどんどん今変えていくっていう、まあ、活躍してる人を呼んでトークショーをやるっていう、まあ、イベントをやっておりますので、ぜひよろしければ皆さん足を運んでいただきたいなと。で、実は10月6日には団長を呼びしてその本屋でですね、やろうというふうに今企画してまして、まもなくFacebook イベント立ち上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。ということで、僕も読んでいただいてありがたいんですが、神保町っていうのはね、東京住んでいらっしゃる方はわかるんですが、要はもう、書店のメッカというかね、いっぱい本屋さんが集まってるところなんですよね。で、金曜日の、夕方、夜っていうことなのでね、会社引けてちょうど週末というとこですから、ぜひね、そういう機会使って、いろんな多彩なゲストいらっしゃるみたいですからね、足運んでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、ちょっと最後に これから起業しようっていう人がリスナー大半になりますので、なんか、一言メッセージいただいていいですか、そういう方に向けて。
はい。皆さんね、会社員からこう起業するとすごくね、悩むと思うんですけれども、僕はまあ、本当に起業してよかったなと今思っていましてですね。大事なのはやっぱりしっかりと準備して、それで思い切ってやってみるということだと思います。やっぱりしっかりした準備がないとですね、まあ単に無謀なことになってしまうので、準備した上で、あとは勇気を持ってやるというふうにしたらいいんじゃないかなと思います。皆さんの成功をですね、お祈りしております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。まあ今日はメモ満載で、僕もいっぱいメモを取らさせていただきましたが、まあ今日はリスナーの方も有益な時間だったんじゃないでしょうか。ちょっと時間も少しオーバーして聞きたくなったんでやりましたが。はい、今日はビジネス開拓アドバイザー、書評ブロガーの大杉淳さんにお越しいただきました。淳、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、たくさんね、コメントを今いただいてます。レイチェルが、ジュンさん、声がめちゃめちゃお若いですね。30代かと思いました。いいですね。はい。
ありがとうございます。
それから、魔王が、ね、ベストセラー作家の登場ですね、っていうことで、ね、まさに、これから離陸する、私にとってためになるお話です、ということでした。それから、ケイジさん、ね、ジュンさん、お久しぶりです。で、確かに、起業後は不安ですよね、っていうふうにね、コメントしてくれてます。あと、茶魔王が、私の家の近所の蔦屋書店でも平積みでスペース取って紹介されてます。おー、いいですね。リアリティのあるお話を聞けてよかったですっていうふうにね、言ってくれてます。あと、オーシャンさん、ね、ゲストスピーカーとして貴重なお話ありがとうございます。年齢、企業理由、海外志向、行動など私にとって共通するポイントが多く、非常に参考になります。というふうにいただいてます。あとね、ハトちゃんなんかも、コメントしてくれてます。本当にね、たくさんのコメントが今日はあって、みんなすごく聞き入ってたんじゃないかなと思います。はい、それではですね、ちょっとエンディングの方に行きたいなと思います。今日もですね、お聞きいただきありがとうございました。それでは、お知らせのコーナーです。こんな風にですね、熱い団長、それからすごいね、活躍している先輩にも会える、転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。7月29日土曜日、広島、8月3日木曜日埼玉、8月5日の土曜日、池袋、8月9日の水曜日、横浜、8月19日土曜日大阪という風に開催されます。またですね、起業についてコンパクトに学べる起業入門セミナーもあります。こちらの方はですね、7月30日日曜日広島、8月の11日この金曜日なんですが祝日ですね、こちらの方が、池袋であります。から8月20日の日曜日大阪で、9月17日日曜日も同じく大阪で開催されます。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週はこれで起業しようと思ったきっかけ、かっこ現役起業家談です。もう一度言います。これで起業しようと思ったきっかけ、現役起業家談です。Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾、Facebook ページで検索してください。Twitter はハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールの方はですね、manage@fineq.net までお願いいたします。ジュンさん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。
とてもいい場を与えていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。またキンキンにもね、もっとたくさん聞いてらっしゃるラジオにも出られるんじゃないかと思うんですが、ちょっとそのリハーサルになったりしましたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
団長、今日のお話はすごかったですね。
もう有益な話満載でね、
うん、
本当に価値がある時間じゃないでしょうか。
そうですよね。このさっき のコメントの入り方を見たらね、皆さん本当に聞き入ってたっていう感じがね、伝わってきますね。なんかコメントから伝わってきますね、なんかね。 でも本屋さんのお話は本当にすごい活動量ですよね。もう次々にじゅんさん立ち上げてイベント立ち上げてらっしゃるんで、どこそんな時間あるのかなと思っちゃうんですけども、すごいですよね本当に。
いやいや、このイベントがね、やっぱり続けることに、まあ、意義があるということで、まあ、今一生懸命やってるんですけど、
うん、
まあ、今日ちょっとラジオでは言わなかったんですけども、やっぱり活動していくにはちょっとその資金の裏付けもいるので、うん、クラウドファンディングね、今ちょっと計画してまして、うん、ちょっと今2点3点してですね、タイミングとかちょっとどういう出し方をするかっていうのを、うん、もう一回ちょっと見直してるので、今日ちょっと言えなかったけども、まあ、それもしっかりやった上で継続する活動としてね、やっていきたいなって今思ってます。
なるほど。
はい。
団長、こういったなんていうんですか、卒業生というか先輩が出てくると嬉しいですよね、こんな。
ああ、もう本当に最高ですよ。
ね、いずれまたあの転職塾、まあ、この間もね、メイン事業の方にも来ていただいたんですけども、またぜひ事業に来ていただいて、皆さんに生で会ってお話ししていただきたいですよね。
はい、そうですね。
あ、今度は初期払いにね、また参加させていただきますので。はい。
ありがとうございます。
はい、
ぜひね、今度は関西の方にも進出していただいて、関西のメンバーともね、会っていただければなと思います。
いや、僕は広島が興味があるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
そっか、そっか。
ご縁がありますもんね。はい、ありがとうございました。それではですね、ちょうどね、お時間となりましたので、はい、本編の方ここまでとしたいと思います。それでは、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんと、
はい、ゲストの純こと大杉純でした。
はい、それではありがとうございました。じゃあこのちょっと決め台詞ね、お願い、一緒に純さんもお願いしたいんですが、それではせーの、いってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。